どうも大魔王です。復活体感トレーニング朗読73日目、ということになっていこうかと思います。物の形のバラッドとしては24日目ということですね。今日も夜中ですが、いつものようにうだうだしてて夜中になってしまったのではなくて、8時9時にもうどうしようもなく眠気が襲ってきて寝てて、起きたら、2時前ぐらいだったのかな。はい。で、今は3時過ぎです。はい。なんかいつもとは違う。なんか、リズムがもうバランバランになってきてますね。なんか、配信をちょろっと見てたんですけども、眠くてもう見てられなくて、寝ました。で、朝まで寝るのかなと思って、朝起きたらやろうと。で、また夜にやれば、まあ、サボらない形でできるかなと思ってたんですけど、まさかの変な時間に起きるということで、結果こういう時間にやることになりました。まあ、サボらないという意味では良かったですけどね。はい。ということで、物の形のバラッドの、この、もう痛くない彼女だったかな、タイトル忘れましたが、第4章に入ってまいりました。さっき見たら30ページほどあるみたいですが、どうなんだろう、今日。終わらせれるかどうか、ちょっと自信はありませんが。とりあえず、進めていきながら考えていきましょう。いただいたラフスケッチは、いただいたラフスケッチに会社は全面的に賛成しているという連絡が、純子から深町のところにあった。だから深町は2点の絵を仕上げた。表紙の絵はおもちゃ店のショーウィンドウにおもちゃが魅力的に並んでいる光景だった。それを男の子供が熱心に見ている。まだ小さい弟が必死に背伸びして兄の視線をたどろうとしている。二人の背後に美しいアメリカのお母さんの姿が見えている。フォルダーを開いた見開きに使う絵は、クリスマスの日の家庭の今だ。おもちゃ店のウィンドウを熱心に見ていた男の子が、ウィンドウの棚にあったおもちゃの一つをプレゼントにもらい、夢中になっている。大きな旅客機だ。幼い弟はウサギのぬいぐるみをもらった。片方の耳でそのぬいぐるみを持った弟は、兄が掲げて持っている旅客機を見上げている。お父さんが絵の右側に、そしてお母さんが左側にいる。そして彼らの背後には、丁寧に飾り付けられたクリスマスツリーが立っている。うさぎをネズミと読みかけて、詰まりましたが。頑張った方だと、思いますけど。クリスマストリーって書いてあるんですけどね。クリスマストリーと読む気にはなれず、クリスマスツリーというふうに言いましたよ。読みました。トリーとはちょっと恥ずかしくて読めませんでした。いやー、しんどい今日。まあ毎日しんどいですけど、なんかこう、腰が痛いですね。今日ね。果たして、どうなんだろう。なんかショーの半分ぐらいしかいけない気がするな。434からですから30ページほどで15ページ。450ぐらいを、とりあえずの目標にしようかな。なんか、ショー全部いける気がしないです。全然。まあ、弱気ですね。ここ数日ずっと弱気ですが。まあ、やっぱり松岡修造とかがいてくれるとね、あとちょっとって言ってくれるといけるかもしれないですけど、朗読の中に松岡修造の声が入ってくるっていう別の問題がおりますので、あんたとって言って、こう、根性は入って続けれるかもしれませんが、ねえ、松岡さんにギャラも払わなきゃいけないしね、そうなるとね、そうもいかないということで。よし。仕上げた絵を深町は純子の会社まで持って行った。文句なしに気に入りましたと部長の杉浦は言った。 他に三人の男たちが二点の絵を見た。出来栄えに彼らも感嘆していた。昨年は日系二世のデザイン事務所に依頼してひどい目にあったという話を彼らは深町に聞かせた。絵を受け取ってもらい、その仕事はそこで完了した。アメリカを知らない我々が見ても、まさにこの絵はアメリカですけど、何か資料に当てられましたか？杉浦は深町にそんな風に聞いた。高校で同級だった吉尾の父親はカリフォルニア生まれの二世だ。彼の自宅へ行くと納戸の中にアメリカの雑誌が山のようにあった。ルックやサタデーイーブニングポストといった家庭雑誌だ。それらの雑誌を吉尾と二人で点検し、ディティールを丹念に拾い集め、それらを深町は合成して自分の絵として仕上げた。おもちゃは借り受けた現物をどれもその通りに描いた。そのようなことを深町は杉浦に説明した。アメリカで配布されますからね。この絵は引き写しだと指摘されるような心配はないでしょうね。ありません。あなたの創作物と言い切れますね。その通りです。とんでもないかけ離れたあっちこっちからディティールを集め、それを僕の創作した場面の中の同じく創作の人物に当てはめているだけです。ああ。またお腹が全然上がってないですね。腹も痛いですし、足も痛いですね。もう、なんか、ボロボロです。なんかすごくこう、言い訳がましいですけど、まあ言い訳をしつつも、なんとかかんとか、やっていきたいですが、これはきついな。ちょっとこの章終われる本当自信ないですね、今日は。30ページ行く自信は本当にないな。かといって15ページで終わるのもどうかと思うし、そういうことでじゃあ20ページって言うと、その次の日が10ページで章が終わるという、いろんな問題を抱えてますね。まだこう汗がダクダク出るほどのどこまでは来てないので、それも含めてダメだなと思うわけですけど。よし。男たちは引き上げ、純子と深町は二人だけとなった。本当にありがとう。いい絵ができてよかったわ。建物の外へ純子は深町を送って出た。数歩だけ歩いたところで立ち止まり、あと1時間で就業時間は終わりなの。どこかで会えない？いいですよ。北千住駅のすぐ近く、わかりやすい場所にある喫茶店の名を彼女は深町に教えた。その場所を彼女は簡単に説明し、待ち合わせの時間を決めた。ミロンガは？あれ以来行ってません。私、女の友達と行ってみたの。新宿のバーへ自分で行くなんて初めてで楽しかったわ。友達も喜んでいたの。エリコさんは私たちを歓迎してくださって。エリコさんって素敵な方ね。2時間ほどお店にいたの。前半の1時間はお客さんが少なく静かで、エリコさんがいろんなお話をしてくださったわ。そして後半の1時間はお客さんが急に増えて賑やかになって、それはそれでとっても楽しいのね。いつも楽しい店ですよ。それでは後ほど。いや、もう、これ以上言い訳言うのがなんですけど、全然ダメですね。本当に、全然ダメ。なんかここ一週間、二週間ぐらいで一番ひどいかもしれないですね。感覚的に。弱ってる感じがしますね。精神的にも体力的にもね。何してるわけでもないのにね。きついな。いや、まあとりあえず450かな。434から始めてるから、16ページの450。あと7ページほど。 うん、そこでなんとか今日は終わりたいかな。よいしょ。純子は事務所の建物へ引き返し、深町はおもちゃ工場の敷地を出た。北千住の駅まで行き、純子が指定した喫茶店を見つけ、そこに入った。すぐに彼女が現れた。二人用のテーブルで差し向かいとなり、純子はソーダ水を注文した。あなたは絵描きさんになるの？ストローをソーダ水の中に入れながら、純子が聞いた。もうなってるわね。あれだけうまいんですもの。でも絵描きさんって貧乏するんですって。エリコさんがそう言ったのでしょう。そうよ、おっしゃってたわ。貧乏するかもしれません。でも私貧乏はよく知ってるから平気なのよ。よく知ってれば怖くないでしょう。柳原へ引っ越してからは安定してるけど、それ以前は長屋に住んだことだってあるし、学校へ持っていくお金がなくて学校を休むとか、そんなことも経験してるのよ。ソーダ水を飲み終わるまで純子はそのような話をした。そして飲み終わると、夕食の時間よ、と言った。いや、もう、全然話が途中ですから、こんなところで終わっちゃダメなんですよ、本当は。本当はダメなんですけどね。いやー、きついな。きつさしかない。もう何度も言ってますけど。まあ、これでダイエットになるとも思ってないし、ダイエットにならないんですけど、実際。でも、通常のなんか、あれより、きついな。いや、知らない。通常のことをやってないから。わかんないけど。まあ、これ毎日続けるってすごいね。73日も、間何日も何日もサボってますけど、まあ、3日とか4日とか連続でサボることもなく、続けてるってすごいなと自分を褒めてあげたいです。自分を褒めることで今日を終わりたいと思います。よいしょ。いつもここまではバスで帰ってきて、ここからは歩くのよ。駅の向こう側、柳原というところ。荒川の近く、赤羽に餃子の美味しいお店があるの。でもそこはその次にして、今日はうちで夕食になさったら、お腹は空いています。だったらうちへいらっしゃいよ。母は誰が来ても驚く人ではないし、三軒隣がお惣菜屋さんで、揚げ物なら何でもあって、どれも皆美味しいの。バレー所のコロッケにメンチカツ、そしてエビフライがそれぞれ二つずつもあれば十分でしょ。野菜のお料理は母が必ず作ってるし、お汁があって漬物、白いご飯は母の自慢なのよ。茨城の実家がお米を送ってくださるの。ほんと持たないね。一ページですよ、こんなの。ね。やっぱ調子のいい時は3分近くまで読んでると思うんですけど、1ページだと1分もいかないんじゃないですか。うん。一読み1分では、まあ、トレーニングとしてもダメだろうしね。うん。朗読としても、ぶつ切りになりすぎてるので、良くないですね。まあ、とりあえずあと3ページ、頑張るしかねえな。頑張るしかないですよ。汗が出てきた。そして今日はタオルを消耗するにも、用意するのを忘れているので。きつい。よし。一回では無理だろうけど、なんとか二回ぐらいで。彼女が段取りを決め、その通りに行動すると、すべては滑らかに進展していく。そのことの中にある居心地の良さを今も感じながら、深町は彼女と共に喫茶店を出た。駅の東側は少しだけ不便なのだと、彼女が言うその東側へ二人は回っていった。彼女と肩を並べて歩くときの彼女から伝わってくる安定感のようなもの。そして、それを受け止める自分が彼女と分けようとすることによって明確となる。二人に共通した何事かを、深町は三崎純子の好ましい足音に感じた。母は家にいて、父は工場の職工なの。職人気質の人よ。班長ですって。これからは時代の大きな変わり目だから、何かと大変なのだといつも言ってるわ。日本の人口がもうじき1億人になるんですって。妹が一人いるわ。
道幅の狭い商店街に入り、それを抜け切るまで行き、そこで道を渡り、民家がびっしりと並んでいる路地を右に左に曲がりながら行くと、角に街灯が立っていた。その明かりを正面に受けて精米店があり、その隣が惣菜の店だった。そこから三軒目の小さな二階建ての家が彼女の自宅だった。玄関の戸は開けてあった。マジで、きつい。450ページ。最後、すごい駆け足になってしまいました。腹も吸っていました。今日はもう、これが予想通り予想以上に限界です。ダメですね。はい。ダメだなぁと。毎日自分にこう、感じながら、それでも続けていけることを、目標値にして、やっていきたいと思います。明日もお付き合いください。それでは。
復活体幹トレーニング朗読。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。